話しておりますけれども、今日はその最後になります。皆さん、ヨブ記、私大好きですよ。知りますかね、ヨブ記といえばですね、もう苦難と苦しみをですね、もう一身に受け負った代名詞のね、そういう方と言われていますが、まあ、このヨブ記を通して本当に神様のですね、その御業を、また苦しみの意味をですね、問うことが多くあります。私たちはなぜ人生に苦しみや困難があるのか、なぜ正しい人にもそういう問いかけがですね、出てくると思います。まさにですね、今日のところはそのことに対する私たちへの神様からのメッセージであり、一つ大きな答えと言うでしょう。聖書は、全ての人はこの天地を作られた神に作られて、永遠への思い、人はどこから来て何のために生き、死んだらどこに行くのか、というですね、そういう心が与えられていると言います。私たちをですね、本当に自分で思うときに、確かにそういうふうなものだと思うんではないでしょうか。つまり永遠を思うんですよね。死んだらどうなるのか、なぜ私は生きているのか、これをずっとですね、ある人はそれを問い続けることこそが人生だという人もいます。でもそれだけで私たちは満足しないものでもあるんですね。また神は存在するのかしないのかという問いも持ちます。まさにそういった全ての答えを聖書は私たちに与えているんですね。今日は特にですね、この苦しみの意味、その目的を受け取りつつ、その大きなですね、問いを神様から一人一人がですね、本当に実感としていただきたいと願っております。神の御声に聞きましょう。まずですね、このヨブ記一節二節、皆さん読みましょうか。では3、はい。ヨブは主に答えていった。はい、そうですね、皆さん、ヨブという方ですね、もう一度思い出してください。ヨブは一生でですね、本当に神様からですね、まあ、褒められているような人ですね。ある意味で真っ白な方、正しい、悪から遠ざかっていた人でありました。息子は7人いて、娘が3人いました。羊が7000頭、そしてラクダが3000頭、牛が500頭、メロバが500頭、その土地において一番大金持ちだったんです。そしてですね、子供たちはですね、本当に仲良くて、そしてですね、礼拝を共に捧げていた、まあ、麗しいですね、今ではクリスチャンホームのですね、まあ、このなんていうか、モデルみたいなですね、そんな感じだったんでしょうか。でもですね、たった1日です。子供たちや家畜が強盗や災害でみんな死んでしまうんです。たった1日ですね。そして夫婦だけになってしまうんですよ。皆さん、どうですか。ね、もう絶好調からもうそれこそですね、どん底に落とされてしまう、そういう人のことが聖書にはですね、はっきりと記されているんです。皆さん、どうでしょうか。まあ、ヨブになりたいっていう人はですね、まあ、前半だけ聞いたらなりたい人いるでしょうけども、ね、ここまで聞いてなりたい人はいないでしょうね。でしかもですね、ヨブ自身が重い重い皮膚病になってしまうんですよね。不治の病ようなもですね。そしてですね、あれだけですね、本当にみんなで家族で礼を下げていたんでしょうね。その奥さんからね、その後に及んでもですね、ヨブはまだね、主は与え、主は捉える、神の名は本気だというふうにですね、神様でも素晴らしいと言っているヨブに対して、その奥さんは、あんた何言ってんねんみたいな感じでですね、神を呪って死んでまいみたいなことをですね、書いてあるんですね。これ私が言ったんじゃなくて聖書に書いてますね。神を呪って死になさいって書いてあるんですよ。どうですか。もうヨブの立場だったらもうね、達せないというかですね、本当にかわいそうだなと、もうそういう状況で、そしてですね、でも慰めようと思ってきた友人が3名いたんですよね。エリファズをはじめて3名いたんです。でも結局ですね、ずっとですね、この3名は初めはですね、本当にその痛みを共有しようとしていたんですけども、結局ヨブの中に罪があるからね、隠された罪があるから、それをね、告白してないから、こんなね、目に遭うんだということをですね、責め始めていくんですよね。で結局ヨブはですね、本当に埋めて嘆いて、本当に苦しんで、ずっとですね、この、まあ、ヨブの41章までは、まあ、40章までずっと書いてあるんですよ、そういうふうに。だから読むのが辛いっていうね、皆さん、どうですか、通読された方ね、 夜部に来るとですね、ちょっと暗くね、今夜部のモードみたいなね、人がいるかもしれません。確かに夜部は本当に暗くて辛い、そういうね、生涯を、まあ、歩んでいったとも言えるでしょう。でもその最後の章に、今読んでいただきましたように、夜部は主に答えて言うんです。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げることを私は知りました。つまりヨブは主に答えてとありますように、主がですね語られたことのこれ応答です。どこからかと言いますと、このですね38章からですね、主は嵐の中からとあります。嵐の中から答えられたんですよ、神様は。でずっとですね、この全能なる神様は一つ一つの事実にヨブを気づかせようとされているんです。例えばね、この地のもといを作られ、海を作り、陸地を定め、また雲を作り、雨を降らせ、雷や稲妻も神の技であるんだと。それをお前は一つでも作ることができているのかということです。私たちがですね、今その現実も同じですよね。今本当に暑い気候がねだいぶ変わっているとはいえ、ね、毎朝太陽が昇ってきますよね。夜になれば月が出てきますよね。そして本当にこのカラカラに泣いても雨が、まあ降り方がちょっと激しすぎますけども、海が降りますよね。そういうですね、いわゆる気象状況というのは、私たちがどんなにですね科学が進歩しても、それをですね本当に作り変えたり、まして無から有、有を生み出すことはできないんですよ。つまり命に関することは全て神様発信です。皆さんのですね性別も気がつけば男であり女だったんです。命の始めは全部天地を作られた神から始まったと、このヨブに対して神様は言われていくんですね。そしてヨブが決して飼うこともできない動物のことも言われました。この40章の15節とか41章1節には、陸地と海に住む最も獰猛で決してですね人間が制御することができない、ここにですね川って書いてあるんですね。面白いですよね、40章15節、さあ川を見ようってね。これがですね、この、あの動物のカバじゃないですよ。これあのベヘモスって言ってですね、これが恐竜だというふうに言われますね、これはまた専門家の方に聞いてくださいね。ベヘモスね、恐竜でですね、あとですね、この41章1節にレビアタンとありますよね。これはリバイアさんとか言いますけども、渦を巻いた海中の怪物だ。カバは地上の動物、ね、怪獣であり、レビアタンは 海中の怪物、まあ、これがね本当に発生して、まあ、渦を巻いているので竜だというふうに言われたりするんですけども、つまりですね、人間が制御できない動物、ね、そのことを私はちゃんとそれもすべ収めているんだ、到底人間には対抗できない恐ろしい存在、しかし神様はそれを抑えつける力を持っているんだと。つまり神には全てができるんだということにヨブに語られるわけです。そしてヨブは2節のところで、どんな計画も成し遂げることができる、私は知りましたと、ね、こうヨブがですね最も悩んだ部分ではないかと思いますが、彼に続けざまに起こったその不幸はですね、この皆神がサタンにそれをしても良いと許可を与えたとありますので、それはそうですね、聖書はそう書いてます。でもそれを知らされていないヨブは、神は悪に対して何も力を持っていない、あるいは力を持っているけれども、その悪を神様が率先して引き起こしているんではないかと嘆いたんですよ。私もそういうことを感じるときはないでしょうかね。でもこれはどちらも間違っているんです。悪いことが起こっているとき、それを引き起こしているのは神ではないと聖書は言います。また神は悪に対して無力だということでも全然ありません。むしろ全能なる神様は悪魔の仕業をもご自分の主権の中で完全にですね、その手の中に収めているんだと、そう聖書は言うんですね。これが聖書が教える真実です。神様は悪をどうしようもできないのではなくて、また悪を引き起こして私たちに意地悪をしているのではなくて、悪というものをその手でしっかりと制御しておられるんですね。つまり全てのことは神様のいわゆる許可があるから起こっているんですよ。 だから神様が誤解にしないことは一つもないというのが聖書が教えている視点です。皆さんどうでしょうか。だから全てに意味があるんですよ、ね、だから私たちは全てにおいて神のご計画と意味と目的があるということを知らされるんです。皆さんどうでしょうか。そのようなですね、生き方ができると人生変わってくるんですよね。不平不満つぶやくしか生まれないものから、そこには何かの意味があるんだ。つまり原因究明ばかりに視点が行きやすいですね。私たちは因果応報の価値観があるから。そうじゃなくて、これはどういう意味があるんだろうか、これはどういう目的が神の見てにあるんだろうかという視点を持つことができるようになっていくんです。こうなるとですね、人生は変わってくるんです。皆さんそのことを体験されておられたら幸いですね。まさにヨブはそのことに気づいたんです。全ては全能なる神の力強い手の中に入れておられるんだと。ですからヨブの人生に起こった不条理も神様が完全に主権を持って支配しておられる、そのことを知ったということを言っているんです。皆さんどうですか。私たちもそういうヨブの告白を同じようにできるものでしょうかね。まだね、ちょっとただこれでね、ちょっとまあまあいいんですよ、別にあかんわけじゃないんですね、まあ、どこの視点にいるかですね。天にあ、ヨブは知ったんですよ。そしてですね、3節読みましょうか。では皆さんね、3、はい。知識もなくて背筋を覆い隠す者は誰か。誠に自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知れない不思議を。そうですね、この最初の言葉は主がヨブに嵐の中に語られた、ね、知識もなく言い分を述べて背筋を、つまり神の計画を暗くするこの者は誰か、38章2節で言われているんですね。それへのヨブの応答です。申し上げたい、神様はこの世界を作られてそれを治めておられることをさまざまな、ね、事例を挙げて言われているんですね。例えば38章の4節5節で、私が地のもとへ治めた時あなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるなら告げてみよ、あなたは知っているか、誰がその大きさを定め、誰が破壊名をその上に張ったかを、ね、つまり神様が創造された時にあなたはどこにいたのか、一緒に私を作ったのかってことです。知らんでしょって、ね、つまり全部神様発信で、あなたはそれを受けているものなんだよってことですね。ね、皆さん、あの創造の、ね、順番素晴らしいですよね。皆さん、人間っていつ作られたのしますか。最後ですよ。なぜか分かりますか。全ての素晴らしい環境が整ってから最後に置かれたっていうことです。これ愛じゃないでしょうかね。カブトムシを飼ってるね、お友達ね、真っさらなですね、器が出てポンってカブトムシはどうなりますか。死にますよね。そうなんですよ。だから光あれ、次に人を作ったらね、もう大変ですよね。もう大変ですよ。だから順番ってこれね、やっぱカブトムシを飼うためにはね、ちゃんと土を張ってね、でちゃんとね、カブトムシが好きそうな餌をね、多分ここら辺に行くんかなとかね、いろいろ考えて、これ愛ですよね。まさにですね、神様はね、私たちにも同じようにしてくださった、それをあなたは一緒に作ったのか、そうじゃないでしょうってことです。またあなたは海の源まで行ったことがあるのか、深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのかと38章16節で言われていますね。海って深いですよね。1万2000ぐらいが一番深いんですかね。そこまであなたは知っているかとね、私はそれも作ったんだということを言われた。つまりですね、全ての作り創造は私が担い、そしてあなたはそれを受けているものに過ぎないんだ。つまり創造主なる神と共に私は作られた被造物だと、その関係なんですよ。だから私たちがですね、神を全部知りたいとか思うのはいいです。でも知らなければ納得しませんとかね、理解しませんとか、これは傲慢ってことです。作られたものはある部分において知らされています、この聖書で。それは人はどう生きるか、つまり一番大事なことはイエス・キリストの十字架の愛と救いについて書かれています、聖書は、ね、つまり魂の救い、永遠の滅び地獄からの救いです。そして人は本当に生き生きと喜んで本当の意味で幸せに生きるためにどうするのかということが聖書は教えていることですね。それ以外のことは書いてないんですよ。そのことも聖書でもね、あまりにも多すぎて収まりきれないと言ってます。そのことも覚えたい。だから私たちがやたら理解していない、できないとか、また納得しないという言葉が出てくると、それは注意ですね、黄色信号でしょうね。 そのことをね、ヨブはここではっきりと知ったんです。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知れない不思議を、特にですね、この不思議という言葉、これが大切ですね。イエス様があの生まれる時をこの予言したあのイザヤ書にね、不思議っていう言葉が使われてますよね。イザヤ書に不思議な助言者っていう言葉が使われてますよね。イザヤ書9章6節に、この不思議というのはですね、人の技ではどうにもできない、人の理解をはるかに超える神の屈指技のことを言います。ね、皆さんどうですか、この世には不思議なことだらけではないでしょうか。ね、例えば大自然を見るときに、なんでこんな作りになっているのかっていうことを不思議に思いませんか。ね、今ね、本当にいろんな色がね調合できるようになったそうですが、あのね夕焼けとかあの色を完全にねできることはないんだそうです。で、皆さんですね、私いつも思うんですね、この想像のときにね、不思議やなというか神様すごいなと思うのはですね、あの深海の生物、皆さん特集見たことあります？あれね、あの今でさえこの深く潜ることができるようになったね、そう技術ができたけども、あれない間はずっとあそこにいたんでしょ。しかも目だけとかね、こんなでかい目とかね、なんかあの絶対これ神様は笑かそう思ったんちゃうかとかね、なんか笑いを取りたかったかなと思うような、いるじゃないですか、見たことあります？もうね、進化論とか見たらもう笑えますよね。まあ、あの動物園行ってもね、なんかやたら鼻が長い動物とかね、やたら首が長いとかね、絶対これふざけながら作ったんちゃうかなとかね、いいとか言うのがね、多分それは私たちに笑いを与えね、潤いを与えるためだじゃないかなと思うんですよ。で、神様ってやっぱりユニークですもんね。すごいユーモアのセンスが抜群だと思いませんか、イエス様がされたことを見ててもね。だからそういうね、本当に不思議だなと思うんですよ。なんでこんなことを神様はされたんだろうか、理解を超えているんで、でもそれをね、私たちはね、本当そのまま受け入れたらね、笑えてくるんです。あ、神様すごいなって思いますよ、皆さんね。え、そのいちいちね、いやこれはですねとかね、学術的にね、まあ、研究してもいいんですよ。でもね、あのもちろん意味がないことされませんから、多分あの大きな目はね、やっぱりあの進化の中で、まあ、獲物と恨み必要なんでしょうけども、あの過去はあまりにも面白いなわけですね。だからそういうのは不思議なんですよ。で、それを私たちが知って理解するんではなくて、ただね、主が神がなされていることをそのまま認める、このことも非常に大切なんですよ。皆さん、そういう心がありますか？もちろんね、物事を追求する思いとね、トマスはそうだったんですね。トマスは追求したんですよ。イエス様、会わなければ私は信じない。あれは探求心です。と同時に、そのまま受け入れるというこの両方が私たちに必要だということです。特に神様と出会うことにおいて、神様との関係性を育むことにおいて、このそうなんだっていうことって大事ですよね。詩篇の131編の1節2節にこうあります。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしませんねえ、深入りしませんって書いてあるんです。誠に私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れしたこのように見舞いにおりますってあるんです。詩篇131編の1節にですね、そうありますね。だからまさに両方大事ですよね。私はどうでしょうか。私たちはですね、本当に困惑すること、戸惑うことがあります。自分には理解できないと思うことに出会う時ですね。そして受け入れられないことが起こるでしょう。で、人生そんなことばっかりですよね。でもですね、皆さん覚えてください、その戸惑うことが大事なんですよ。その困惑こそが大事です。そう聖書はいいんですよ、ね、それはね、自分ではなく神様がこの状況における主人なのだということを認識、強烈に心に刻ませてくれるからです、ね、そうでしょう皆さん。私は理解しきろうとか納得しようと思うと、そこにですね、いろんなですね、この摩擦が出てくるんです。でもそこにですね、困惑しても、あ、このことをされたのは私ではなくて、この天長とかいった神がそうされたんだということを強烈に心にも認めざるを得ない状況に置かれるんですよね。つまりですね、これは人生の究極的な幸せになるかどうかの一番のポイントです。皆さん、よく聞いてくださいね。自分が人生の主なのか、それとも神が主人なのかということです。もう究極はここです。聖書を言う罪は、誠の神に仕えた私たちが神から離れ、自分中心に自分を神の立場において、つまり自分が一番だと いうふうに生きる生き方のことを罪というんです、ね、でみんながそういう思いで生きてるから、だから摩擦が起こるんですよね。だからうまくいかないんです。当然ですよ、自分が一番と思ってるから相手をどうやってコントロールして試合しようかとお互いが思ってるんでしょ。うまくいくはずありませんよね。だから近しい関係、親子とか家族関係はそこでやっぱり摩擦が増える。でもそうじゃなくて神が主人だとみんなが思ったらどうなりますか。関係が変わるんですよ、ね、だからマザーテレサは言いました。あなたが本当に平和を求めるならば、まずあなたが一旦家に帰ってあなたの家族を愛しなさいと。これは真理でしょう、ね、一番身近な人を愛せなくてどうしてそのあなたがその平和を生み出してくれるのか。聖書は平和を保てとは言われなかった。平和を生み出すと。キープ、ね、ピースメーカーと言われましたね。平和を作っていくものです。であればもっと私が一番身近な人を愛することができるものとされていくことに一番のエネルギーを添えていく必要があるんじゃないでしょうか。これは自分が人生の主なのか、神が主人なのかということが一番根っこに関わってくるんです。皆さんどうでしょうか。そしてヨブはですね、そういうことをですね、ここで本当にこう問われて4節ですね。さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せ。これは主が言われたことをもう一度ヨブ自身が反芻してるんですよ。そして5節、今日の中心選挙ですね、皆さんで告白しましょう。では3、はい。私はあなたを噂を耳で聞いていました。
しかし今この上であなたを見ました。
はい、そうです。皆さん、アメン、その通りと告白をするものでしょうか、ね、どうですか。皆さん言いましたよね、ヨブは潔白で正しい人と言われたんです。で、サタンにね、許可を求めにサタンが来た時に、神様はヨブのような正しいものは他にいないとまで神様が言ってるんです。でもそのヨブが、私は神様の噂レベルだと言うんですよ。耳で聞いていました。つまりですね、ヨブはさまざまな試練、苦しみ、本当にうめきを経て、あなたというお方を私は耳にはしていたけれども、単にそれは聞いていたレベルだということに気づいたんですよ。つまり神様の言葉を聞いてはいたけども、単にそれは情報レベルだという意味ですね。英語ではヒアというでしょうか。神の言葉を聞くことと神の言葉に聞くこととは違うんです。これはリッスンの方ですよね。また神について知ることと神を知ることとは違うんですね。神について知るというのは単にこの理論として知識として一般的にまあ知るというそういうものです。誰もがイエス・キリストのことを知ってますよね。歴史上の人物のことも知ってるです。そしてこの聖書があることも知っています。でもそれは知識です。でもヨブがこうと言っていることは、今この目で見ましたというのはですね、これはですね、神を生きたお方として体験しましたという意味です。この見たという言葉の元々の意味は知覚って意味ですね。体感という意味です。五感を通してね、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、いろんなこの平衡感覚とかいろんな感覚を通して体感したという言葉なんです、これは、ね、そういうレベルで私はあなたを知りましたということです。皆さんいかがですか。皆さんもですね、この中にあることはみんな神様とはどんな人ですかということに対して答えることができるでしょうね。皆さんですが、神とはどういう方ですか。神とは天地をまた人間を作られた創造者であり唯一のお方ですよね。まずそして二つ目は無条件の愛を注いでくださり、そして清く義なるお方ですよね。神の性質に愛、義、聖というのがありますよね。そして三つ目は三位一体なるお方ですよね、まあ、これは一つの聖書を教える聖徒ということですけども、父なる神、子なるイエス様、聖なる神様という方がおられる、ね、三位一体、それぞれ人格を持っておられて、それぞれ人格は持っているけども同一なんだと、完全にとですね。でも皆さん、この三位一体という方を人間のですね、この知性の言葉ではこの説明しつくことはできないですよ。皆さんも理解してきてる方はおられないじゃないですか。三位一体というね、これは本当に私の理解を超えてますよ、ね、 三つにして一つなんていう人はいませんもんね。皆さんおられます？皆さんの中に。私三位一体です、ね、この三人が三位一体ですね。まあ、政治的には聞きますけども全然意味違うんですね。それぞれ人格を持って一つなんですよ。ただお一人の神なんです。でも聖書の中に三位一体ということはないんですけども、聖書を読んでいくときに三位一体でなければね、本当に神が創造されることも、またこのイエス様が救いの技を完成することも、またこのイエス様を救いの人で信じて、そしてイエス様と歩むこともできないんです。つまり三位一体であるということは役割が違うということは明確です、ね、今申し上げた通りです。役割が違います、ね、つまり真なる神は人間を救うために救いの計画を立てました。御子なるイエス様はその計画に従って人間の体を持って地上に来られました。その十字架と復活によって救いを成し遂げて、救いの道を備えて用意して、そして聖霊様はイエス様を救い主として信じるように働いてくださって、一人一人を悔い改めへと導き、信じる者の中に永遠に住まい、イエス様の似姿へと変えていく、神様に作られた元々の形へと回復へと導くという、これがそれの役割です。だから三位一体でなければならないんですよね。そういうお方なんですよ、ね、そしてそこには分裂がなく調和がある、ね、そのことを教えてますね。そして神様は今もこの瞬間もこの私が成したね救いの道をあなたが受け取ってほしいと、福音ですよね。福音、私の罪のためにキリストが死なれたこと、葬られたこと、三日目に蘇られたというこの福音を悔い改めて信じていく者は誰でも罪許され救われるというふうに聖書は言っていますね。イエス様自身もですね、最初に時は満ち、ね、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたんですよ、ね、神様はですね、全ての人を愛されていますよ、ね、神様作られたんですから最高の作品です。皆さんもね、ものを作ったら分かりますよね。どんなにですね、旗からですね、何やそれって言われてもですね、神様はですね、素晴らしいと思われたらもう最高傑作ですよね。神様は全ての人をそういう意味で最高傑作愛しております。でも神様から離れていわゆる一定の染みができた、故障した罪が、申し上げたように自分中心に自分を神とするように生きる生き方をしているんです。生まれたままの人間はね、だからその罪をも許可して受けることはできないんですよね。私のことを愛されてはいますけども、その罪は、その罪もいいよいいよと見逃すことはされない。だからその罪の、ね、犯したものは罰を受ける必要があるので、その罰をイエス様に身代わりに負わせた。本当はあなたが、私がその罰を受ける必要があるんですね。罰を犯した人が、罪を犯した人が罰を受けるんですから。でもそう、私たちが罰を受けてしまうと、もうそれで終わってしまうので、私たちが救いを受けることができるように身代わりにイエス様を十字架につけられた、ね、ここに神の義が貫かれたと同時に神の愛がなされたんですよね。だから十字架の意味は何ですか？神の義と愛の印なんです。単なる愛の印ではないです。これは神の義と愛の印なんですね。この2つがあるんです。だからイエス・キリストの十字架と復活が必要なんです。罪まで許可されないからです。でも私のことを愛されてますから、神様がイエス・キリストを十字架復活によって私の罪を許すためになしかさったんだということを信じる者は誰でも救われるというのがこの聖書を教えている福音である真理です。これが神様ですね。皆さん知っておられますよね、そのことは、ね、まあ、もしですね、あ、知らなかったという人はね、いいんです。今日気づいたからですね、一緒に後でお祈りしたいと思いますね。そうなんです。そのことを神様は知ってほしいと聖書を書かれ、今も招かれて、まあ、いわゆる手を差し伸べて、いわゆる究極の片思いですよね。それに応答する人を今招かれているんです。ずっと招かれているんですね。でもそういうような神様のことを知っていますが、神を、ね、生きた方として体験してるでしょうか。皆さん、私の神として、ね、例えばですね、皆さんですね、まあ、テレビでよく出る人ですね、なんでしょうね、まあいいです、皆さん共通のしてる人なので、まあ、日本の総理大臣としましょうね。皆さん知ってますよね、知ってますよね。でどんなことを考えるか一応まあ発信されるので、まあ、それを調べたりすることができますから一応知ってますよね。 じゃあ皆さんの、まあ、夫婦の方は夫妻してますよね。どうですか、同じレベルですか。全然違うでしょ、ね、その情報としてしていてもやっぱり妻夫また子供のことを知るとは全然違うんです。深くて強い関係性がその妻夫子供とのまた家族にはあるんです、ね、つまりそういうことを言ってるわけです。ヨブは、ね、神のことについて知っていましたけれども神を、ね、今ここで言っているようには今までは全然知らなかったということですね。なぜ知らなかったのか、それはですね、6節読みましょうか。ではこう言ってます。3、はい、それで私は自分を下げすみ血と灰の中で悔いています。そうです、別の訳ではですね、悔い改めていますから出ます。で、悔い改めることがあったんです。何を悔い改めそうだったんでしょうか。ヨブはですね、確かに正しい人でありました。でもヨブが悔い改めそうだったのは、それは自分中心、自我というものだったんです。ヨブの罪は、ね、自我だったんですね。ヨブはやはり高慢さがあったと。でもこのいろんな試練とかこのいろんな苦しみを通って初めて自分は神様に作られた存在、命を生み出せない取るに足らない存在だということを知って平気であることができたんですよ、ね、自分がいかに罪深くて汚れに満ちているかを知ることができた。つまり自我があったんですね。それを悔いたんです。改めたんです。主が何をされているのかわからない、教えてくれ、答えてくれ、これがヨブの最も大きな苦しみでありました。もっと言うならばですね、ヨブは間違った神学があったんです。それはですね、神は正しいものによくして悪い人に悪くするっていうのが彼の神学だったんです。でもですね、たとえ神様が自分の子供に苦しい目に遭わせようとも、ね、それは、ね、神様はそうされる方なんだということですよ。神様は正しい人にも苦しみを合わせるんだということを彼は知ったんですよ。聖書は、ね、そういうことは何度も言ってますので、それは苦しみにあったことは私にとって幸せだとダビデは言いました。それはそれによって自分の傲慢さが砕かれ、あなたの掟を知ったから、体験したからと。皆さん、私たちはですね、本当に自分を神としたいというふうに思って生まれてくるので、当然みんなから褒めたらどんなもんないと、どんどんどんどんですね、天狗になっていくわけです、ね、そして自分はもっともっと傲慢になって、もう他のものはですね、取るに足らない、自分は神だみたいになっていくんですよ、ね、そういう目で見てくださったそういう方ってね、自分も含めているんじゃないですか。それに気づいたんですよ、ね、つまり私たちは本当に見て幸せに生きていないのが 自我です。自己中心が自分をね、本当に傷つけ、他者を傷つけるんです。でもそれが一番自分では気づかないんですよ。だから迷える必要と聖書は言っています。迷っている必要は自分で迷っていることを分からないんですよね。で、滅びに向かっているんですよ。だからイエス様は、神様は羊と人間を、ね、例えられたんです。皆さんどうでしょうか。皆さんは自分は本当にですね、自我が強くてわがままで困ると思いがあれば幸いです。それは本当に神に作られた存在としてそのように向かうことができます。でもそういうことが一切なければ、それは本当の意味での幸せな網ではないということですね。私は自分には理解できない不条理な世界の中で生きている。で、そういう中でどういうふうに希望を持てばいいか毎日学ばされているんじゃないでしょうか。なぜこんなことが起きるのか、その不安と不安定は計り知れないでしょう、ね、でも多くの主義主張はそういう不安から、そういった恐れから出てきていると言えるんじゃないでしょうかね。個人生活の中でも私の周りの中で理解できないことが起こります。そこで私はなんでっていう、ね、問いを持ちます。そして回答を得たいですよね、皆さん。で、回答を得ない、つまり納得ですよ、理解ですよ。それをものすごく持ってるので、でもですね、そういう回答をもらっても、明確な答えのようなものが来たとしても、私の心は本当に意味で満足することはないんです、ね、覚えてください皆さん。あの、聖書は言います。そしてあの有名な神学者で数学者のパスカルは、人の心にはイエス・キリストしか埋めることができない心の空白があると言ったんです。パズルは同じように見えてもですね、ここしか当てはまらないピースがあるんです。私の中にも全部それがあるんですね。皆さんいかがでしょうか。もともと自分の理解をはるかに超える神のご計画の中でこれらのことが起こっている、ね、でもその問いかけをやめることができる時がある。 それがまさにヨブが経験したんですよ。あ、神がそうされているんだ。神と人格的個人的な出会いをすること、神が誰であるかを知れば自分の身に何が起こってもそこにある平安と満足は自分の理解を超えて私たちを安定させるんですね。皆さん、私たちがですね、苦しみの中にあるとき、またある人々にどういう言葉をかけたらいいかということを迷いますよね。皆さん、そういうこと多いんじゃないですか。しかしですね、実は慰めはとても単純なことができます。私たちですね、何を語ろうか、どう説明しようかと考えるんです。でもそうではないんです。そうではなくて、そこにいるかどうか、その苦しみの中に共にいるかどうか、説明や説得ではなくて存在が相手を慰めるんです。ヨブのね、友の病床で3人は初めはね共にいたんです。でもだんだんと慰めようと思って説明から始まり、そして攻めに向かっていったんですね。しかし存在こそが相手を気にかけているという愛の表現として届くんです。皆さん、愛とは何か、聖書言いますよね。人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛である。つまり自分の持っている一番大事なものを相手に差し出すんですよね。それは命は二度と戻ってこないからです。もう一つあるのは時間です。時間はもう二度と戻ってこません。だから共にいるということが相手をね、本当の意味で慰めるということですね。そして一緒にいるというその愛から出てくる言葉こそが人を慰めるんですよ。そこにある安心と信頼感は言葉の技法では決して読むことができません。皆さん、そのことをね、経験されているんでしょうか。また経験をね、本当に共有できるのは幸いです。ですからね、ヨブはそのことを経験したんです。例えばですね、一番も短い言えば、例えばバカ野郎ってことがありますよね。関西弁では何ですかアホですか、アホですか、アホですね、何考えてんねんとかね、あるですね、と言ったとしますね。これは罵りの言葉ですよね。そうですね。例えば今の私が言った言葉を文字にして、あのツイッターとか LINE とかね、いろんなもので開けたらどうなりますか。もう炎上するかもしれませんね。牧師がこのこと言ったとかね、アホとかバカなとか言ったとかね、なるじゃないですかね。しかし今まさに自殺をねしようとしていた人を抱きしめて未然で助けて、泣きながらアホーバカーって言ったらどうですか。同じように響きますか。違いますよ。それは愛情に満ちた、愛情に満ち溢れた表現として受け止められるんではないでしょうか。だから何を語るかではなくて一緒にいるかどうかが最も重要です。それをね、神様はこの呼ぶにされたんですよね。神様はこのことを呼ぶに送られた。神は嵐の中で呼ぶに現れて、立て続けに彼を尋問し、叱りつけられてるんですね。叱ってるんですよ。でもそれは、その言葉は彼をね、責め立てるものではなかったんです。むしろ深い魂の癒しをもたらすものだったんです。中途半端な表面的な関係ではなくて、深い人格的な信頼関係から出てくる厳しいけれども魂に最も深いその霊に根本的な治療をもたらす慰めの言葉となって響いていたんです。これがヨブがね、経験したことなんですよ。これがヨブが体験したことなんです。皆さんどうですか。皆さんもいろんな苦しみとか悲しみを経験するときに同じことが起こっているんです。つまりね、苦しむときに神も苦しみます。悲しむときに神様もイエス様も悲しまれるんですよ。もちろん喜ぶときも喜ばれますよね。同じように神様も共にいてくれる。そして試練の中で、ね、私たちは、ね、神様に叫ぶ動く時もあります。でもですね、大事なことはヨブは神の言葉を聞き続けることをやめなかったんです。私もそうです、ね、試練とか苦しみとか悲しみがあった時に聖書を遠のけてはいけないということです。その中で神の御声を聞き続けるんです。そこはね、本当に祈りが必要かもしれません。でも仲間も祈ってくるでしょう。そこで聞き続ける時にヨブのようなこの体験をすることができるんです。皆さん、アメンでしょうか、ね、私はこのことをね、本当に受け取っていきたい。今この目であなたを体験しました。この心で本当に奥底であなたを感じることができました。そしてですね、神を見たいと思います。でもそれに伴う苦しみ、罪意識はごめんだと思う人もいるかもしれません。もっと簡単な方法で見たい、 でもですね、私の信仰はその2つではなければ深くもならないし成長もしないんです。でも申し上げたように、災難や罪意識だけが私に神を見せるというわけではありません。神の御言葉が必要なんです。ヨブは御言葉を聞き続け、それを通して神の隠れた御顔が見えたんですよ。ヨブは苦しんだ月日を振り返って、神がいつも一緒にいてくださったことに気づいたんです、ね、私も同じです。私にももうすでに神様おられます。でもそれに気づく心がなくなってるんですよ、ね、それが閉ざされている。だから心を開いてくださいと主に祈りたい。そして神様、あなたがおられれば、本当に言うならば私に教えてくださいと祈っていきましょう。神様はですね、私ももう作られています。もう命は全て神様発信と言いました。今も同じです。あなたが本当に生き生きと喜んで本当の人生を歩くことができるように、今も遠いで私に来なさいと言われている。皆さん、ヨブはですね、これからね、2倍の祝福受けますが、何も受けていない時にこの悔い改めを成したんですよ、ね、このことも私は気づきましょう。そしてこの後したことは、悔い、この後取りなしの祈りをしていったんですよ。自分に対してね、攻めてきた友のために取りなしの祈りをしたんですよ、ね、そのことをしたことで本当に神様は受け入れてくださって、その後にその2倍という祝福がなっていったんですね。皆さん、これ全て2倍ですよね。いや、子供も2倍じゃないかと思うかもしれません。でも子供は天に10人いますからね、2倍ですよね。そしてなんとですね、この女性はですね、当時は数えなかったにもかかわらず、女性に財産が相続された、ね、そして美しい女は今後どこにもいないというね、この名前全部美しさを表す名前です。つまりですね、ここでもね、ヨブがいかにね、当時の価値観じゃなくて神の視点に立って、この数えられてない女性をも本当にですね、尊んだということが分かるんですよ。つまりヨブの心も変えられた。そしてなんとですね、皆さん、子供を設けたということはどういうことですか。神を呪って死んでまえって言うたら、奥さんとも仲直りをしてね、回復したんですよ、ね、つまりね、このことはね、夫婦の回復、家族の回復を言ってるんですよ。そしてなんとですね、2倍だから140でしょ。だからこのことがあったのは70だと言われます、ね、70歳でこういうことを経験する。私たちもですね、節目節目いろんなことを経験するでしょ、ね、でも神様にとって、あなたをぐんとね、つまりリアリティを持って、本当に私はあなたと共にいるんだよということを分からすために、体感させるために、この試練を与えるんだ。その中で私は御言葉を読み続け、本当にいただき続けていきたい。皆さんどうですか。そういう意味で呼ぶになりたいですか、
ね、
ん苦しみはちょっと置いといて、この最後だけでなりたいですか、ね、でもね、私たちを神様はね、本当に愛されてます、ね、申し上げたように、祝福だけじゃなくて、その前に包装紙、試練という包装紙を開かないと、中にあるプレゼントの中身を体験できません。これは神様がされたやり方です。だからね、私は、ね、試練が来ても必要以上にへこまないように、ね、あ、神様がね、さらに私に現れてくださるんだということを覚えてね、本当に神様に期待しましょう。そしてもちろん私は生身の人間だから、しんどいことがあります。だから仲間がいるんですよ。信仰兄弟姉妹に祈ってもらいましょう。みんなに全員ね、カミングアウトしなくていいですよ。言える方、ちゃんとね、信頼できて祈ってくれる方に、ね、でも私たちは共に共有して祈ることができますね。だから共同体なんですよ。だから一人だけではないんです。そういった意味で、私たちを呼ぶに神様は召しておられるということも覚えて、神様と共に本当に生き生きした関係を持って、神様との、ね、交わりを楽しんでいきたいと願います。あなたはどうでしょうか。まだ神について聞いてるだけでしょうか。それとも神を知った、体感したでしょうか、ね、自分が何ができるか、できているか、できてないかという自分のやったことを聞いて悩んでいないでしょうか。それとも神が力強いを見て思って、あなたを治めておられることを認めておられるでしょうか、ね、その試験に徹底的にへり下って、ひれ伏して明け渡していくものとなりましょう。その時に神の恵みの御顔を仰ぎ見ることができるんです。祈りましょう。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。天の神様、ありがとうございます。もうすでにあるあなたの恵みを今日もう一度御言葉を通して教えてくださったことを感謝します。 私は本当に全て例外なくあなたに作られた存在です。そして生まれながらにあなたから離れ自分を一番としようとする罪を帯びているものです。でも回復の道を備えてくださったことを今日知らされました。どうぞ神様、そのあなたと本当に環境を回復し、あなたの似姿へと変えられていく歩みを、このヨブのように試練は経験するけれども、だからこそあなたを豊かに体験できるものとして、本当に日々主と共にあなたの使命を果たすべく生きることができるものとしてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。